主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。はっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一画も消え去ることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教える者は天の国で最も小さい者と呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教える者は天の国で大いなる者と呼ばれる。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければあなた方は決して天の国に入ることができない。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っていく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。あなた方も聞いている通り、姦淫するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらの思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。またあなた方も聞いている通り、昔の人は偽りの誓いを立てるな、主に対して誓ったことは必ず果たせと命じられている。しかし私は言っておく、一切誓いを立ててはならない。あなた方はしかりしかり、いないなと言いなさい。それ以上のことは悪いものから出るのである。主の御言葉。まあ、今日の福音書は、まあ、イエス様の、まあ、参上の説教の中のですね、まあ、一部分が、まあ、朗読されました。まあ、今日の、聖書の箇所の中で、まあ、イエス様のこの特に律法に対する考え方がはっきりと述べられているんですね。このイエス様の考えでは、イエス様はですね、律法を廃止するために来たのではなくて、律法を完成するためであるということをはっきり言っておられるんですよね。まあ、その意味を私たちはしっかり受け止めなければならないと思います。まあ、実はですね、イエス様とパウロでかなり考えが違うところがいろいろあるんですけど、実は一つはこの点で、まあ、パウロはもう律法なんかいらないと、もう律法によって救われないからもう律法はいりませんと言って、イエス様の信仰のみだというふうに言ったわけですよね。それはそれで重要なことなんですけど、イエス様の言動を見る限り、イエス様は律法を廃止するとはどこでも書いてなくてですね、むしろそれを完成させると言っておられるんですよね。イエス様はもちろんファリサイ派と問題になったのは、その細かい律法をイエス様が守ってないことを律法学者ファリサイ派が責めるわけですけど、イエス様の大半の生活は律法を守ってましたから、別にその律法そのものを否定するというのはイエスの考えではない。パウロは違いましたけど、イエスそのものはそうじゃないんですよね。むしろこの律法をこう完成させる、本当の意味でそれを生きなきゃならないっていうことを実はおっしゃってるんですよね。完成というのはちょっとなかなか難しい言い方ではありますけど、ここのギリシャ語的に言うと、ここは完成というよりは満たすっていうんですかね、充満させるみたいな単語を使ってる言葉なんですけど、律法のこう本当に求めてることを従前にこう満たす生き方をしなさいというふうにイエス様は言ってるわけなんですね。でもよくよく考えてみるとね、私たちにはもちろん、パウロが否定してくださったから私たちはユダヤ人の律法を守らなくていいわけですけど、でも実際私たちはどこに生きるにしたって何らかの法律とか掟を守らなきゃならないのはやっぱり確かだと思いますね。日本は日本で 生きる以上はやっぱり憲法とか法律を守らなきゃならないわけですよね。まあ、全部が全部正しいかどうか、でも大方はやっぱりいいもんですから、あるいは日本人の習慣にしてもですね、さまざまなものを全部否定することは実はできない。で、実際一番大事なのは、いろいろな法律とかに従って、あるいはいろんな習慣とか文化に従って生きている中で、本当の意味でイエス様の言う、こう完成っていうんですかね、本当にそれを充満させる生き方を私たちができるようにとイエス様が言っておられる、まあ、その点がね、非常に私は大事なことだと思います。まあ、東京にいるときに世の中いろんな専門家がいるんですけど、礼法って、この日本にはこの礼儀作法が実は細かくいっぱい決まってて、障子の開け方から閉め方からお茶の出し方とか、実はこの細かく細かくいろんなことが、まあ、今はちょっとあんまり厳しく言わないですけど、その礼法というのがあって、その礼法の免許皆伝を持ってる人がおられたんですね。だからその礼儀作法の、まあ、超専門家の人がおられて、まあ、その人に聞けば何でも教えてくれるっていう感じの人なんですけど、でもね、その人が言ってましたけど、結局日本の礼儀作法の根本は何かって言ったら、相手に対する思いやりだって言うんですよね。まあ、ほら、その通りですよね。別にその礼儀作法の一つ一つを守ってるか守ってないか、でも礼儀作法の根本はやっぱり相手を尊重して、おもてなしの誠実な心でその人を接してるってことを表すためだっていうんですよね。まあ、なるほどと思いましたけど、まあ、結局イエス様が律法を完成させるってことも結局同じだと思います。つまり私たちがこのこうすべきであるとかないとかってことよりも、やっぱりその私たちが生きている中で、やはりその人を大切にする、もうこの別の言葉で言ったら、神を愛して人を愛するっていうことをどう生きていくのか。だから結局私たちは法律そのものが、律法そのものがいいとか悪いよりも、やっぱりそれを通して私たちはどれだけ誠実に愛を生きていくのか。でイエス様が言ってるのはもうその点だけなんですよね、実際のところ。だからこの細かいところはもちろんあるんですが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、勝る私たちの義がって言うんですけど、もうそれは明らかに愛を持って生きるからこそ、私たちの習慣とか文化とか法律とか、あるいは私たちの人間関係が生きていく、日々の生活の、まあ、私たちはね、職場だったら職場のルールがあるし、家庭だったら家庭なりのね、やり方とかあって、それを本当に愛の心を持って私たちが生きていくときに、本当の意味でそれがこう充足するっていうか、完成していくというですね、まあ、よくよく考えたらイエス様は当たり前のことを私たちに言っていて、その当たり前のことが私たちができるかどうか。だから結局この法律を盾にとって人を陥れたり、弱い人をいじめたりするように使ったらダメだっていうことなんですよね。まあ、この途中でその女の人に対して勧誘するなとかありますけど、まあ、これもね、はっきりしてるんですよ。女性差別の強い時代でしたから、やっぱりね、この言ってることははっきりしてて、女性を物扱いするんじゃなくて、人間として愛を持って接しましょうって実は言ってるだけなんですよね。細かいところ言ったら全部実はそうなんです。愛を持って接するか、愛を持ってその法律とか律法を生きてみますかっていうことを私たちに問うてるだけ。だからそれが私たち一番大事なことだということですよね。どこに行ったって、どの社会だって、さまざまな法律や習慣がある。それを全部イエスが廃止したんではなくて、そこの中でこそ私たちは本当にイエス様の心を生きていけるかどうか、まあ、それを問うてるわけですね。だから一番大事なのは、私たちの毎日の付き合いとか、毎日の小さな仕事を心を込めて、愛を込めて行っていくかどうかということ、まあ、ただそれだけだと思いますね。もう亡くなられましたけど、日本のカトリック信者で佐藤初美さんという方がおられて、東北の方で、弘前の方で森の遺跡屋っていうですね、まあ、宿屋さんみたいなのやっておられる方で、まあ、ご存知の方ももう亡くなられたんですけど、まあね、なんか日本人のなんかお母さんの原型みたいな人だったんですよね。 で、まあ、僕も何回かちょっと行かせていただいて、ちょっと、まあ、付き合いがいろいろあったんですけど、何が有名かって言ったらおにぎりが有名だったんですよね。で、彼女が作るおにぎりが日本で一番おいしいって言われてたんですけど、まあ、コツは何かって言ったら、たった一つだけでどれだけ心を込めて作るかどうかっていうことなんですよね。で、そのとにかくね、もう悩んでる人とか苦しんでる人がいっぱいその森の石屋に行くんですよ。で、まあ、ものすごいカリスマ的な人なんだけど、でも会ってみたら普通のおばさんというか普通のお母さんなんですよね。で、何をするかって言ったら、もう悩んでる人が山の上でその家に行くんですけど、何をしてるかはもうごくシンプルで、おいしいご飯を作る、食事を作る、まあ、それも別にその凝ったものとかなんかじゃなくて、まあ、ごく普通の日本人が食べるような、まあ、近くでもらってきたり寄付もらったり買ってきたりしたものを、おいしいご飯を出してそれを食べてもらって、それでその人の悩みを聞くっていうですね、ただそれだけしてるんですけど、それだけで多くの人が癒されて元気をいただいて、おいしいご飯を食べるのと、その話を聞いてあげるっていう、その2つだけしかしてないんですけど、それがね、心を込めてやって、心を込めて食事を作って、で、心を込めて人の話を聞くから、それでみんな元気になって、もうすごかったですけどね、その地球交響曲ガイアシンフォニーだったかなっていうドキュメンタリーで取り上げられて出てから、まあ、非常にちょっと有名になって、もうすでに亡くなられたんですけどね。まあ、なんか彼女なんか見てると、だから何にも特別なことするとか何もないんですよね。結局私たちのやってる仕事とか食事とか、人とちょっと喋ったりする、それをただ丁寧に心を込めて愛の心で行うだけっていう、まあ、今日のイエス様の教えはね、ただそれだけのことを言ってるんですよ。ものすごい簡単なこと言ってるけど、まあ、それがなかなかできないからイエス様はこれを言ってるわけですよね。ついつい私たちはだから言い訳したり、このそういう法律とかべき論で人裁いたりとかなんだかんだずれちゃうから、一番の愛を持って心を込めて生きていきましょうという、一番大事なところをやりましょうという、まあ、それだけの話なんですね。まあ、この心を私たちがやっぱり日々の生活のごく小さなところでできるようにという、まあ、その小さなこと、まあ、もちろんちょっと彼女は特別なやっぱりあれがありましたから、まあ、何がすごかったかって言って、まあ、今みたいにまだメールのない時代でしたけど、枕元に電話を置いて寝るんですよね。で、悩んでる人ってやっぱり夜電話かけてくる人多いから、悩む人って夜苦しいんですよね。だからね、枕元に電話を置いて、何時でも電話が鳴ったらすぐ取ってその人の悩みを聞くとか、もうね、ちょっとまあ普通の人じゃできないことなんですけどね。そのおにぎりの作り方ももうちょっともう話がなくなくやられますけど、このものすごいこう一つ一つが丁寧、中にいる梅干し一つから作る、この作ったり、まあ何とかなんとかいろいろあるんですけどね。まあもちろん私たちは自分のできる範囲でってことになると思いますけど、やっぱり毎日の生活のごく些細な一つ一つの、まあ、職場での仕事、あるいは家庭での人との関わり、食事を作ったり食べたり、まあ、そこにどれだけ私たちは一つ一つに愛を込めて、心を込めて行っていけるか、まあ、イエス様に力をいただきながら、まあ、日々の生活を、まあ、本当の意味で愛のうちに歩めるようですね。神様に恵みと、そして力を願いたいと思います。